Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村夢と、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー。この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
2021年最後の配信となりました。ね、今年はですね、はい、私たちいろいろありましたね。
はい。
Me and You もね、
4月、
はい、4月立ち上げて、はいね、この番組は7月から始めて、
はい、
もうあっという間に季節も変わり
変わり、10月からラジオの方でも
そうですね、
はい、オンエアしたりですとか、
うん、
あと11月の5日から、
はい
はい、新しい今メディアやコミュニティを作ろうとしていて、そのクラウドファンディングを引き続きやっております。
2月10日までやるんだね、
はい、2月とかね、はい、やっていろいろやったのではないですか
ね。え、本当なんか結構まれ、うん、に見るいろんなこと、ね、始めた
感じ。え、なんかさ、激動って激しく動くって書くじゃないですか、うん、はいはい、激動って感じしますか？
激動って感じはあんましてないんだよね。
そうなんだよね。
確かに不思議。
でもさ、なんかこの前、いやなんか結構いろいろやったよねあれみたいな、
うん、
激しくはないけどなんかみたいな、なんだろうね、
まあそのコロナ禍っていうこともあって、
う
ん
う
ん、
あ、そうね、
こうね、移動は少ないっていうのもあるのかもしれないですね。
それはそうだね。人とね、うん、お会いしたりとか、あとやっぱりこう、うん、なんだろうね、こう夜まですごい飲んだりとかね、
そうい
うの確かになかったから、
まあね、うん、でもいろいろやったよ、うん、だから
やったね、
うん、お疲れ様、
お疲れ様でしたはい、ね、さてそんな今回はゲストにフェミニズムやジェンダーの問題に目を向けるフリーライターのエミリーさんをお迎えします。番組がスタートしてから早くも5ヶ月、これまでに扱ってきたトピックスを改めて振り返りながら忘年会のような感じで3人でおしゃべりできればと思います。
私たちの泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、改めて Me and You の野村夢と
竹中真希です。そして
エミリーです。
わー
わいわいわい、
この始まり方はちょっと初めてじゃないですか。
そして、
はい、そして3人目っていう感じがする。
ちょっと今言うとき緊張しました
。 Me and You and Emily ってことですね。
すごい恐れ多い声です。
MYE っていう、
ね、
いいですね、うんうん、はい、今日エミリーさんにお越しいただきましたが、
はい、
エミリーさんは会社員として働かれながらフリーライターとしても活動されていらっしゃいます。
これ私たちにとっての今日は忘年会的な
的なね、
的なね、年忘れパーティー的なね、
はい、
そう、そこにね、はい、誰をお呼びしようかなって時にこうエミリーさんを呼びしたいねって話になったっていうのがあるんですけれども、
はい
はい、あの私たちのスリープオーバーで本当いろんなテーマを扱っている性にまつわるテーマを、
うん、
はい、あの考えていっている中で本当にエミリーさんもあのウェブマガジンのウェジーであの連載を、
はい、
始められたのは今年
の6月とかですかね、
はい、ね、6月から始められていらっしゃってて、うん、
はい、
そこでの視点がすごくなんかこう自分たちが今話していることと重なる部分をお持ちでいらっしゃるし、うん、まあ、すごく自分たちが読んでない本もたくさん読んでいらっしゃってて、
うん、
こう今までこうね、この番組で 取り上げてきたいろんなテーマについて、うんうん、エミリーさんも交えて話したらきっと、うん、きっと楽しいだろうというところで
いやもうでも私も本当に自分が最近書いた文章とか読んだことを、うん、ちょうどなんか近いタイミングで本当に同じようなことを取り上げてたりとか考えてたりとかしていて、うん、私もなんか毎回こうちょっと心が通じる部分があるというか感動しながら、
ね、それって不思議ですよねでも本当にそういう感覚があって、あとエミリーさん本当にこうあの出会った時から文章をあの綴られていて、こうすごくその一つ一つの言葉を本当にこう考え抜いて重ねていらっしゃるんだなっていうことですとか、うん、はい、その考えね、続けるのってやっぱりすごく苦しい時とか辛い時とか、もちろんなんかずっとやらなくちゃ、ね、いけないっていうことでもなかったら休み休みやれる時にっていうのはもちろんあると思うんですけど、はい、文章にされる時にすごくその考え続けることをやめないっていう集中力というか、なんかみちみちになってる感じが
ありますか。
あるある
本当に本当に一個一個、はい、なんて言えばいいんだろう、本当にその道をこう自分でこう作って、そこを一個一個ちゃんと歩んでいかれてるところにすごい私は背筋が伸びます、
うん、いやいやいや、まあね
うん、
なんかでもそれが時々こう人によってはそれがちょっとこう、うん、うってなる人もいるかなっていう、なんかこうすごく真面目にというか、うんうん、突き詰めてやっちゃうところもあるので、
うんうん、
でもそれをそういうふうにあの捉えていただけるのはすごく嬉しいです、う
んうん、本当に、はい、すごくこうエミリーさんの文章を読んだりしてこう勉強になることとか、うん、もっと話したいっていうことがたくさんあるので、今日はもうぜひ来てくださいっていうので、うん、
はい
はい、お願いをしたというのがあります。
ありがとうございます、
は
い、
で今回その私たちのスリップオーバーが2021年に始まったんですけれども、はい、性について話し始めてみるっていうことをテーマにしておりまして、うんうん、話すことと学ぶことっていうのを一緒にやっていこうっていうのをやってるんですけど、はい、まあ、そういったテーマについてエミリーさんどういうふうに思いますか。
いやもう本当に大事だなとここ数年噛み締めていて、でもやっぱりその本とかでは結構読めたりとかしても、うんうん、実際に人が話してるのを聞く機会ってあまりまだない、うん、そういう場ってないので、私もあのラジオ聞かせていただいた時に、うん、
はい、
なんかこうあこういう場所があるのってすごくやっぱり安心だし、
うん、
なんか今までにないこう感覚みたいなのをちょっと感じましたね、
うん、
で性っていうと、
うん、
なんかこうどうしてもタブー的な感じとか、
うん、
なんかあんまり話しちゃいけないことみたいなイメージが多分あるんですけど、でも本当は性ってすごくいろんなこうことがあるじゃないですか。
そうですね、
だからそれを一つ一つ紐解いて話していくっていうのは本当に大事で、うん、もっとこうそれがオープンに当たり前にこうできるようになっていかなきゃいけないのかなっていうふうにも思ってます、うんうん、はい、
話し方とかがね、うん、どうやって話し始めたらいいのだろうかとかもね、はい、結構聞かないと、
うん、
そういう場所があるっていうのは確かに、
うん、
そういう場所になってたら嬉しいですね、うん、本当に
ね、これあのお泊まり会っていう風に、はい、あのつけてますけど、本当にイメージであの私とかマキちゃんとか、うん、一緒に働く中でこうその後ファミレスじゃないね、ラーメン屋だね、
え私たちにとってはやっぱラーメン屋だね。
なんで今ファミレスって言ったんだろう。ラーメン屋ですよ。ちょっとあのなんかなぜかちょっとカッコつけてファミレスにいる二人をイメージしたんですけどあのラーメン屋にいてで喋ってた感じみたいのがやっぱり自分たちの中で大事なこととしてあって、あ、うん、今はねまたちょっとずつ朝方になってるけどなってるかな
あのね深夜のラーメン屋ではなくなっては来てますけれども、うん、
健康的な感じ
健康的にな
って、はい、でもなんかああいうこう感じというか、あ言いたかったけど言えてなかったことが言えたなみたいなことを、うん、あこの人と共有できたなみたいなことって何かをこう前進させる感覚っていうのが実体験として多分あったっていうのがお互いあったかなと思って、そういうことを少しずつ番組でもできたらいいなと思ってるので、
はい、
今そういうふうに言っていただけて嬉しいって思いました、
はい、
で今回は今までこの番組でテーマにしてきたトピックスを一緒にエミリーさんと振り返りたいと思うんですけれども、
はい、
いろいろやってきておりまして、
はい、
5つセックスの数は愛情のバロメーターなのとか、これってセクハラなのかセクハラだったのか、
うん、
自分の見た目が嫌になったことがある 婚姻制度にモヤモヤしたことがある、ピル使ったことあるとやってきましたが、はい、エミリーさん、こう今までこのテーマの中で気になるものってありますか？
なんか全部気になるんですけど、
はい、
でも特にこう最近自分もこう一番考えてたり関心があるのだと、はい、婚姻制度にモヤモヤしたことがあるっていうのが、うん、まあ、私も今結婚しているんですけど、はい、でも私、まあ、本当に今年になってちゃんと自分がこうアセクシャルっていう、ちょっとアセクシャルマイノリティのこう、うん、うちの一つというか、そういう性質を持ってるなっていうことをちゃんと自覚をして、うんうん、でもそういった中 でも私はたまたまあの今一緒にいるパートナーが男性だったから、うん、まあ、いわゆる結婚っていう制度に乗っかって、まあ、そういう形で、うん、あの暮らしてるんですけど、うん、でもそれがじゃあこう、ま、たで私もその自分がセクシュアルマイノリティだっていうのを気づいてから、いろんな他のこう、うん、ゲイの方とかレズビアンの方とかも含めていろんなことを学ぶようになって、うん、でもじゃあ自分はたまたまこう男性とだから結婚できてるけど、うん、じゃあそのゲイの方とかレズビアンの方が自分のその大事なパートナーとか大事な家族とこう出会って一緒に暮らしていきたいっていう中で、うん、でもそれが国からこう家族として認められないとか、
うんうん、
なんかその大事な関係性って本当になんで男女じゃなきゃいけないっていう、もう意味がわからないなみたいなことをどんどんどんどん思うようになって、だからなんか私自身もその結婚できてしまってることへのこう罪悪感って言ったらあれなんですけど、なんか本当はみんながそうあるべきなのに、自分だけなんかたまたまこう運が良かったからじゃないですけどみたいな、そういう風になってしまってるのがすごく嫌で、まあだから結構あの同性婚のなんか今訴訟とかもいろいろやってたりとか、まあそういうのをなるべく追いかけたり、なんか署名がオンラインであったりとかしたら、あの絶対こう署名したりとか、まあちょっとずつ自分でこうできることを学べることっていうのはやって、まあ一日も早く誰でもがこう自分の大事な人とこう性別問わず家族になれるっていう風になってほしいなっていう風に思いますね。
なんかね、婚姻制度の会もすごくいろんな、ね、こう歴史だったりとか、こう結構本当に分かってるようで分かってないことっていうのがすごく婚姻制度に関しては、あの自分にとってもすごく多かったなって思いましたし、ね、
寺原
先生が
お越しいただいて弁護士の、うん、あの本当にこう今あのエミリーさんおっしゃってたようなこの制度にそもそもこう、うん、制度をこう選ぶとかることができるっていう時に、うん、その制度にどれぐらいのこう、まあ、権利というかがたくさんあるか、うん、くっついてるかっていう話にこうなって、うん、はい、多分こうあの公的なものとかいろいろこう行政のサービスとか、うん、まあ、いろんな企業のものとか入れたらもう100とか1000とか、うん、
100とか1000とか
あるんじゃないかっていうのを聞いて、うん、へーってやっぱり驚いてしまうほどに、こう自分もやっぱりそれを得られてるってことに気づかないっていうことがやっぱりね、一つこうね、あの得ることができるとそこに気づかないっていうことをでも知って、じゃあどうしようかっていうことを本当にしてい、いく必要があるねっていうことを学んだなって思っています。
最近東京都がね、同性パートナーシップの、の話だったりとか、
はい、
また少しなんか、ね、それがじゃあ全ての解決策では全くないと思うんですけどね、
はい、何か違いとかも ね、その実際にね、
うん、聞いたよね、うん、それもね、うんうん、そうそう、でもちょっとずつ何か変わっていく行動みたいなのは、ね、寺原先生にもいろいろ教えてもらったよね、変えていくための方法、
うんうん、手紙を
書くとか
議員
に手紙を書くこととか、
うんうんうん、マリッジフォージャパンで、ね、はい、活動もされてて、はい、マリフォーでも、うん、あのそういった議員の方々 の、うん、あの今どういう意見を持ってるかみたいなことを公開されてたりとか、うん、本当に、
うん、
あのあら、ね、学ぶことができて良かった回だったなと思いました、
うんうん、ね、でエミリーさんは、はい、その婚姻制度にまつわるこうモヤモヤだったりとかっていうのは、はい、こう他のなんか周りの方とかとこう共有されたりとかっていうのは今までありましたか？
そうですね、なんか まあ、そういう同じなんだろうセクシャリティとか持ってる人だったり、普段からそういうなんかフェミニズムとか性の話とかをしてる人とは話したりするんですけど、うん、やっぱりじゃあ自分のなんか例えばなんだろう親とか、
うん、
こう地元の友達とかとそういう話ができるかっていうと、うん、なかなかこうするのが難しい部分も正直まだあるかなとは思いますね、
うんうんうん、ね、そうですよね。
あのさっきアセクシャルっていう話 の、 あのアセクシャルっていうことをご自身の中でもこう自覚があってっていう話の中で、はい、こう文章も書かれたりっていうことをされていて、はい、うん、そのこう文章を書くっていうことをこうしようって思った、はい、あの思いだったりっていうのは何かありましたか？はい、
そうですね、なんか私も本当にそう自分がそうだってその言葉とか概念を知ったのが、うん、本当に実は今年の初めとかぐらいだったんですけど、うんうんうん、なんかそれを知った時になんか今までずっと自分の中でモヤモヤしてたものとか、こう言語化できない自分だけがこうなのかなみたいなって誰にもあんまり言えなかったことがすごいこう全部クリアにつながっていって、
うん、
一言でパッて言うのも難しい部分あるんですけど、はいはい、一応アセクシャルっていうのは人に性的なんか欲望を抱かないとか、うん、性的に魅力的だみたいなのを感情を持たないっていう、
うん、
まあ簡単に言うとそういうこと で、はい、うん、でまあ、あとアロマンティックっていう概念もあって、まあ、それは恋愛感情を人に対して持たないみたいな、はい、うん、でまあ、それが両方ある人をアセクシャルって言っちゃったりもしてると思うんですけど、うん、まあ、でもその中にも本当にいろんなグラデーションがあって、あ、うん、なんか全く本当にそういう気持ちを誰にも抱かない人もいれば、
うん、
なんかすごく親密になった人にだけは抱く人とか、
うん、
なんかもう本当にアセクシャルって言っても全然違うんですよね、人によって、
うん、
だからその私も文章書くときに私が話してることはやっぱり私のアセクシャリティでしかないから、なんかそれがみんそのアセクシャルを代表してるみたいに取られたらすごく嫌だし、それはもう間違いなので、
うん、
でなんかそこはすごく気をつけたいなっていうのはいつも思ってたりもするんですけど、
うん、
まあ、なのでこう恋愛をしないとか恋愛が全くその重要自分にとって重要じゃないっていう人、うん、必要じゃないっていう人が世の中にはいるっていうことが、うん、まあ、なんかもっとこう当たり前になっていけば、それはなんかそのセクシャリティ関係なくっていう部分もあると思うんですけど、
うんうん、
なんか恋愛しないとかそういう感情を持たないっていうことが決しておかしいことではないし、うん、そういう人っていうのは普通に今も世の中にいっぱいいるんだよっていうのがもっとこう知ってもらえたらいいかなというふうに思います、
うん、そうですよね、うん、なんか本当に例えば何かこう友達同士の会とかで、
はい、
こう好きな人いるのみたいな言葉も、うんうんうん、恋愛的に好きな人がいる前提での問いかけだったりとか、なんかそういうただそのねアロマンティックとか、
はい、
そういう言葉を知ると、うん、でもそれは本当にそこを前提にするのもちょっと違うっていうことが、ね、分かったりとか、ね、
本当に、ね、そう難しいんですよね。んなんかうん、私も別に恋愛の話するのが嫌いだったとかもないし、
うんうん、
なんか人間としては人のこと好きになるので、
うんうんうん、
ただなんか友達が好きな友達として好きな感情と、
うんうん、
こう恋愛として好きな感情の違いがあんまりわからなかったりとか、
うんうん、
まあ、それも人によって違うんですけど、
うんうん、
そうだから一概にあじゃあ恋愛の話とかなんか前は知らなかったからしちゃってたけど、うんうん、ごめんねとか言われるとそれもあそういうことじゃないみたいな、私も楽しくそれは話してたしとかっていうのもあったりとか、
うん、
なのでなんか本当、まあ、セクシャルに限らずですけど、
うん、
すごく複雑で、
うん、
なのでなんかこうセクシャルといえばこうだとかゲイといえばこうだみたいなのではないっていうのをどうやったらなんかこう、
うん、
そう
今回私たちのスリープオーバーで話してきたテーマですとか、
はい、
カラーのエミリーさんが気になったことについてお話しいただきましたけれども、うんうん、何かそことこうリンクするような本だったりをご紹介いただくことできますか？
はい、はい、パレットオークさんっていうところが出している漫画でわかる LGBTQ っていう本があるんですけど、
うん、
でそれがもう本当に何だろう学生さんとか会社のこう研修とかで使えそうなぐらいすごく分かりやすく、
うんうん、
いろんなそのそもそも LGBTQ っていう言葉が何っていうところからすごくいろんなことをこう身近なこう具体例とかも交えながら説明してくれる本があるんですけど、
はい、
まあ、その中で まあ、今まで例えばその同性婚はできないけど、まあ、なんかパートナーシップ制度があるから、まあ、そんなに不自由なく生きれるのかなとか、
うん、
なんとなく漠然としたそういう気持ちしかなかったのが、うん、結構その中でじゃあその婚姻制度とあのパートナーシップ制度は実はこういうところがこう全然違くてとか、うん、なんかそういうみんな漠然と、うん、多分こうみたいに思ってることが一つ一つこう丁寧に説明されてるものなので、うん、なんかそれを読んだ時にあなんか特権を持ってる側というか、はい、なんか普通、うん、社会の中で普通とされるこう制度とか、うんあり方に乗っかって生きていける人ってそうじゃない人のことの、うん、やっぱりあまり考えられないし、うん、その人たちがどういう状況にいるかってそんな調べたりとかなかなかできないと思うんですけど、うん、でもそれを知ることでなんか初めて問題が見えてきて、うん、なんか考えるきっかけになるのかなと思ったので、うんうん、それはなんかぜひ当事者そうじゃない人問わず、うん、いろんな人に読んでほしい本だなと思いますね、
うんうん、
はい
うんうん、そうなんか漫画ってすごいいいなって風に思ってて、うんうん、なんか染谷さんの回でも漫画でわかる男の子の性っていう、うんうん、こう漫画紹介してくださってて、うんうん、あれも私ももう結構ねすごい一日で読めたから、うん、で一日で読んだだけでこんなになんだろうこんなに変わるというか、なんか本だとねもしかしたらあちょっと入り口ハードル高いからって言ってやめちゃう人がいたとしたら、はいはい、すごい漫画って入り口になるなって改めて思って、うん
そうですね、
その本もねすごい読んでみたい。
なんかしかも学校に置いたりとかそれこそ職場に、そう、その本を学校に置いたりして本当ボロボロになるまで子供たちが読んでるって言ってて、それってすごく
すごいよね、
素晴らしいなと思いましたし、今のこうパデットークさんの本とかも、はい、なんか職場とかね、なんだろうね、なんかなんだか、うん、それが大事な人になのか、はい、ちょっとそのケースバイケースだと思うんですけれども、うんうん、何かそこを、はいの一冊からっていうこととしてコミュニケーションとか、うんうん、学びの扉が開くみたいなきっかけにすごくなりそうだなって思って、うんうん、こうインスタグラムとかね、
うんうん、
投稿も本当にね、はい、
そうなんですよ、
本当にすごいいいねしてしまういいね保存いいね
いいね保存
そうなんか本当にさらって読めるんですけど、はい、すごい大事なキーワードとか概念とかがこうパッて入ってきて、うんうん、理解しやすいすごく素晴らしいコンテンツをたくさん本当に出されてるので、
エミリーさんがおっしゃってたそのセクシャリティ、自分が例えば当事者だったとしても、はい、こう自分が代表しているわけではないっていうような話ですとか、はいうん、まあ、その名前をつけるっていうことが実際どうなのかみたいな話も、うん、こうつい最近パレットオークさんのインスタグラムであって、はい、もう本当にそれでそれを決めつけるっていうことは、はい、もちろん違うというか、うん、けれどもその名前があることで、うん、自分はあこういう自分の違和感っていうのは、うん、すでに持ってる人もいて、うん、こうだったのかもしれないっていう感覚を得たりとか、うん、私たちのスリップオーバーでもお便りってこう、うん、そういう揺らぎが自分の中にあって、うん、今まではこうその揺らぎはないと思ってたんだけれども、うん、そうなのかもしれないっていう話のお便りがあったりもしましたよね、
うん、そうなんですね、うん、
言葉をね知るっていうところからこう始まっていくこともかな、ね、か必ずあるというか、
うん、
でもそこの、ね、言葉にこうカテゴライズされるとはまたちょっと違うというか、うん、そこの難しさがそうなんです
よね、しなんかそれおまきちゃんさ、はいはい、読んでたの差別は大抵悪意がない人がする、
それ読みたいと思ってました
タイトルがねすぐ出てこない、
私もそれ今その読んでるんですけど、うん、でもその中にもその、はい、じゃあマイノリティでこの人はこうだよね、はい、みたいな決めつけが例えば、うんまあ、今あるとして、うん、でもじゃあそれはマジョリティの人にそういうことがあるか、うん、なんか男性話してたらあ男性を代表してあなたはそうなのねってなるかとか、うん、女性を代表してあなたはそうなのねってなるかっていうと、うん、やっぱりそれはそうではないっていうことを考えたら、うん、それはマイノリティの人であっても、うん、誰であってもそうだよねっていうこと、はいまあ、あるよねみたいな話が、ねうん、ありましたよね、うんこうどう自分 の, その見えてない部分がその特権だったりとかに気づくかっていう具体例が結構載ってた本ですよね、うん、
差別は大抵悪意のない人がする見えない排除に気づくための10章、
はい、
キムジヘさん、
はいはい、 そしてエミリーさんウェジーというメディアでフェミニズムやジェンダーにまつわるブックレビューコラムを連載されていますが、はい、エミリーさんがその本を紹介するときに、はい、こうどういうことを心がけながらご紹介していくかっていうのもお聞きしたいなと思いました。
はい、そうですね、私が書くときに気をつけてる心がけてることって大きく言うと2つあるんですけど、はい、まあ、1つはまずなんかその著者の方がこう、はい、この本で書いてることをあんまり自分のこう都合をよく解釈したりと か、うん、なんかその自分の言いたいことを言うためになんかちょっと歪めちゃったりとかっていうことは、うん、本当にしたくないなって思ったので、はい、その書き手の方の思いとかそのこ、うん、書きたいことに割とこう誠実に、うん、あの向き合って書くようにするっていうのはすごく気をつけてたところと、はいはい、あと、そのあと読んでくださる方のことを考えた時にも、うん、なんかこう、まあ、さっきのセクシャリティとかもそうなんですけど、はい、あんまりこうもう絶対こうだみたいな偏ったことを書くと、うんうん、やっぱりあのなんかそれによってすごく傷つく人もいたりとか、なんかその、うん、これが絶対正しいっていうことってないなっていうのはすごく、うん、はい、あのジェンダーとかあのセクシャリティとかのことも私も思うので、うん、なんかもちろん私も意見はあるしこういうことを書きたいっていうのはあるんですけど、うん、その自分が言いたいことのためにあの他の人をちょっとなんか踏みつけたりとか、うん、なんかないがしろにするようなことは絶対書きたくないし、なるべくこう今読んでくださる方っていろんな立場の方がいると思うんですけど、うん、いろんな人がなんかこう偏ってるなって思わずに、うん、こうフラットに受け取ってもらえるような、うん、あの内容にしていきたいなっていうのは、うん、あの思っているところではありますかね。
すごいそれを本当に感じますよね。
本当ですか。
本当にすごいやっぱり誠実な差をすごく感じます、うん、
嬉しいです。
その踏みつけないとか、うん、さっきおっしゃってたことが本当に文章に一つ一つ詰まってるなって思いながら聞いてました。
だといいんですけど、うん、それでもなんか本当にそう強い言葉でキャッチーなことを書くっていうのは本当になるべくやりたくなくて、そうなんでまあそのなんていうか八方美人みたいにはなりたくないんですけど、うん、そうでも正解がはっきり決まってるわけではない、うん、でもこうその中にいろんな考えとかこうがあるんだよっていうのをうまくこう文章化できたらなっていうふうには思ってるんですけれど、
もう本当にこう人が書いたものもそうですし人が言ってることとかも、はい、こう気をつけないと自分がいいように解釈してしまったりとか、でそのためにその言葉だったり行動を使ってしまうっていうことは作品を紹介したりする時もありえることですし、こう日常の中とかあと自分たちもこう編集の仕事をしている時にね、それをこう自分が言いたいことをこうなんか代弁みたいな感じでみたいにしてしまうことってすごくこう本当にしたくないとかしてはいけないっていう気持ちと、でもちょっとこうよろめくとやってしまい がちなというかことでもあるなというふうにこう感じるので、はい、本当にそこはこう注意深くというか、はい、こうやっていくっていう、はい、ね、それも、うん、こう聞いて本当にこの人は 何を言おうとしてるのかとか、はい、どういう経験から何を語ろうとしてるのかっていうことをすごくエミリーさんを通してこう伝えるってことにすごく心を砕いているんだろうなっていうことが、はい、はい、伝わってくるなと思いました。本当にこう話はもう尽きませんが、そろそろ別れの時間になってしまいました。エミリーさんには次回もお越しいただいて、またおすすめの作品の情報を交換したいと思っております。エミリーさん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回はフリーライターのエミリーさんをお迎えしました。はい、
はい、
今回ね、あのエミリーさんにお越しいただいて忘年会やってみたんですけれども、はいはい、今までのトピックス振り返りつつ、 お気になるテーマってところでね、この婚姻制度の案にモヤモヤしたことがある挙げてくださっていて、はい、いろんなお話してくださる中で本もこうご紹介してくださったりとかしていたんですけれども、
はい、
いかがでしたでしょうか。
はい、パレットオークさんの漫画でわかる LGBTQ+ をご紹介いただきました。
はい、はい、
で他にもエミリーさんこうご自身で文章を書かれるときにこうどういうことを大事にされているかとかっていうお話もしてくださっていて、本当にこう、ね、人の言葉とか人の経験をこう自分のもののようにとか、うん、こう自分の良いように解釈してしまうっていうことをしないようにしたくないっていうようなことをすごくはっきりおっしゃっていたなっていうのも印象的で、
うん、
それはこうどういう場面でも大事なことだよなってすごく思ったりしました。
そうですね、うん、何かこう誰かを踏みつけたりとか、はい、あとなかなかこう、ね、こう白か黒かっていうことが難しいこともたくさんあると思うんですけれども、うんうん、
はい、
そこをね頭の中に置きながらグラデーションにも目を凝らしていくっていうところがすごいエミリーさんの文章からも感じられて、
うんうん、
お話の中でもねすごいその姿勢が伝わってきましたね、
うん、本当にこうこの番組もこういろんなテーマをこうやってくる中で、
うん、
でもこうじゃあこう皆さんはどう思うというかこう一人一人どう思うっていうことをこう考えていくきっかけっていうことをこうやっていけるといいかなっていうところがあったのかなっていうふうに思っていて、
うん、
こうね、もやもやしたことがあるとか、うん、こういうふうに考えたことあるっていうふうに、う
ん、
こう聞かれてみたりとか名前を知ったりすることで、
うん、
あ当たり前だって思ってたもののこう蓋がこうパカッと開いていく感じとか、
うん、
でそれのどれかがたった一つがね、うん、こう合ってるとかそっちに行くってことじゃなくって、じゃあそれぞれ自分のこうあ自分は本当はこうかもしれないなってことに気づいた先にちゃんと道があるかどうかっていうことについてすごく考えた今年だったなっていう、
うん
う
ん、そうですね、うん、でも本当にそのねこう一つ一つ知っていくっていうことは本当にいつからでも遅くないというか、
うん、
私たち自身もすごいこの番組を通じて初めて知ったことだらけで、
うん、
はい、それでやっと自分の言葉で話せるようになったっていうのはすごく、
うん、
こうね大きいことかなっていうふうに思っていて、
うん、
でそういうふうにまだ自分の言葉で話せないことっていうのが山ほどいろいろあるんだろうなって思っているので、
うん、
一つ一つねちょっとその扉を開けていって、
うん、はい、
自分の言葉で話していけるような、う
ん、はい、
なっていきたいなというふうに思ってます、
はい
はい、
来年もねやっていきたいですね、
やっていきたいですね、
はい、この番組では皆さんの声もお待ちしております。私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せいただけると嬉しいです。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけたらと思います。メッセージをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。
はい、私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。さらに J-WAVE の放送でも聞きいただけます。金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。